皆さんおはようございます。すぐ一週が本当に慌ただしい中一週を過ごしました。お祈りございましたように、特に先週の日曜日の午後の4時に4時34分に祈っておりました高井俊さんが高浜の病院で召されなさいました。その後ご遺体をご自宅に運び、段取りを決め、そして月曜日がその夜が前夜式、そして火曜日が15日が告別式とついたことであります。皆さんがお祈りとともに心一つになってこの葬儀に参列し、心合わせてご奉仕くださったことを本当に感謝いたします。葬儀というのは本当に教会の技である。神様が生涯をお召しになったそのことを通して本当に大きな伝道集会をすることである。神様の皆がそこに崇められることであり、そこに私たち一人一人が参与させていただくというですね、改めて私たちにとりまして葬儀というのは本当に大きな大きな技であるということを思わさせていただいたことであります。そして一番大切なことはね、本当に亡くなった方がきちんとその生涯の終わりをキリストにあって踏み、またその周りをこのキリストにある生涯としてとどめてくださったということですよね。それがとても大切であります。葬儀が祝福されるか祝福されて変な話でありますけれども、本当に神様に用いられ栄光が表されるかどうかというのは亡くなった方の残したものなんです。それによってその生涯と証によって神様がね、崇められていくわけでありますね。これは今度私たちの番だということにもなるわけでありましてですね、私たちも己の技の木数を数えることを教えてください、知恵の心をさせてくださいという、本当にその切実にその祈りを捧げ、また残された生涯を私たちも最後まで全うさせていただきたいと願わされた次第であります。俊二さんが葬儀の中でも触れさせていただいたことでありますが、戦前戦中戦後を生きられました。日本の一番大変な時代を生きられたことでありました。戦後35年間小学校教諭として奉職なさってから、まあ世のため人のため一生懸命自分なりにやってきたつもりだとおっしゃってましたですね。まあ、子どもたちを愛し、子どもたちを再び戦争に行かせないという思いだったんでしょうか。日教組の委員長として、頑張ってこられたし、童話教育や、僻地教育や養護学校の教育、当時はあまり誰もが住んで参加しようとしなかった、そういう教育を率先して担われたということを聞いております。まあ、本当にですね、反対から言えば恵美子さんはもう主人は家になんかおりませんでしたと、もう本当につらかったというようなことをね、役の立場からまさにそうだったわけでありますけれども、だけどもその晩年に85歳にしてですね、キリスト信仰に目覚めると申しましょうか、世の罪人の罪を本当に糾弾し、またそれをあがなうために一生懸命取り組んできたつもりだということでありましたけれども、しかし世の罪じゃない、人の罪じゃない、我がうちに本当に恐ろしい罪があるということに気がついてですね、なんと自分のこの生涯は一人があって、自己中心なわがままな生涯であり、そのことに周りの人たちに随分迷惑をかけてきたということをですね、聖書の学びを通してですね、あるいは宮脇さんの 小説を通して、宮脇さんの小説はみんなこれ現在というものをテーマにしていますからね。その光の中に人間の心を本当に暴いていくという、そういうことがテーマでありますから、そういうものを通してですね、人ごとではない、自分のうちに問題があるということに気がつかれて、そのところから自分の罪を本当に認めて告白して、その十字架にかかって真理を蘇ってくださったイエス様こそ私の救い主だと、85歳にしてですね、信仰の決断をなさったという、その辺の信仰告白の下りを改めて読ませていただきましてですね、なんという幸いなことだったか、幸いなしなんてテーマでですね、お話をさせていただくことでありますけども、本当に皆をあがめたことでありました。また新さんの生涯を、そういうこの6人の院長なんて、2教祖の院長なんて知らなかったわけですけども、何ですか、毎教祖、毎日教祖委員会、あ、そっか、二教祖が全国か。ごめんなさい、その辺のあたり、私は本当に着なものでありますから、ロープミットといったり、なんとか言ってね、教祖の委員長、毎教祖ですね。はい、毎日もね。はい、そういうことでありましてですね、そういうことでありまして、ごめんなさい。一生懸命、生きてこられたんだな、ということをね、思わされました。皆さん、私たちは、このように生きてですね、何のために生きているのか、一人一人私たちはどう生きるのか、本当にこれはいつもね、問われていることではないかと思います。日頃はあんまり考えないかもしれませんけども、ふとですね、私たちは何かにつまずいたり、何かの出来事に巻き込まれたりした時に、ふと、自分の人生は何のためにあるんだろうか、何のために生きてるんだろうかと、そういうことをこの思うのが人間ではないかと思いますね。そして私たちはどういう時に生きがいというものを感じるんだろうか、働きがいというものを感じるんだということを考えるわけであります。そして私たちはやはり一つのことは分かってくるんですね。この世のために、お金のため、ましてお金のために、自分のために私は生きているんではないということですよ。みんな自分のために生きているように思うんですけど、しかし突き詰めて考えれば、私たちは誰も自己中心で自分のために生きるっていう生き方においては、私たちは本当に疲れ果ててしまう。面白くない、面白くないという生きがいがないのであります。自分なりに考えて、自分のビジョンを持って自己実現して生きたという、自分なりに精一杯生きたという人においてもですね、最後死ぬときに自分のために生きた人はね、一つの問題が残ります。それは何かというとね、これで良かったという確認ができないんです。多分これで良かったんだなとみんな思っているんです。あんなこともできた、こんなこともできた、こんなこともした、人のために、世のためにこういうこともできた、これで良かったんだろうか、しかし良かったんだろうかという、確認というものがね、確信ってできないんですよ。多分良かったんだろう、そう思い込むしかありませんから、そう思うんですけど。でもね、本当にそれで良かったのかと聞かれるとね、確認ができない。使命という問題を今日、考えたいと思いますね。今日のテーマはエステル記の中で命がけの決断という、死ななければならないなら私は死にますという、まあ、すごい言葉が今日は出てくるわけであります。とても大切な言葉でありますね。私がもし6節でありますが、私がもし死ななければならないなら死にますという、これはまさにエステルという一人の女性がですね、命をかけて決断した言葉で、そういう場面に出くわしましてね、そして決断したんですね。命がけの決断、まさにそうであります。しかし、もう少しですね、私たちは、これを私たちの日常のレベルに、と申しましょう、私たちのじっくり考えるべきテーマに、これを翻訳し直しまして、これは使命のことだろうと思いますね。使命、 このエステル記はですね、エステルに与えられた使命の物語だというふうに理解したいと思うわけであります。